主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、ね、おもれきね、第244回です。
244、
はい、
はい、
あのね、水月さん、
何、
ケリーさんね、ちょっと今仕事でね、
うん、
岐阜に通ってるんですよ。
ああ、岐阜、
うん、
お
う、まあ道のくの姉さんがとばったり会わないかなと思って、
はあ、
岐阜駅でちょっと張ってるんですけど。
あの人は、どういうこと？
だってあの人しょっちゅう岐阜に旅行に来るって、
しょっちゅう来たはんの、
うん、しょっちゅう来てるってお手紙に書いてあったから、
はあ、
いつでも会えるようにと思って岐阜駅で待ってる。
見たって分かんないじゃん
待ちぼうけ、
名前ぶら下げて歩いてんの、
うん、待ち伏せしてるんです。
気持ち悪い、ま、
それはさておき、ちょっと6月までのね、
はあ、
ちょっと 短期間のね、臨時の仕事で岐阜に通うんです、通ってるんですけどね、
はあ、
どこがなんか夜ね、なん
で電車で
鉄道で通ってるんですけど、ああ、どこでねご飯食べていいかいまいち分かんない。岐阜駅周辺、何美味しいんだろうね岐阜ってって思って。そのほら
柳瀬なんてのは繁華なとこなんじゃないですか。
いや、あ、行ったけど
ひどいね。
僕もガラガラでしたね。
今ひどいね、
うん、うん、あのアーケード街は綺麗ですよ、
うんうん、
でもシャッター通りな感じで、
あの、なんかあるじゃん、有名な中華料理屋とか
あるんですか、
うん、洋食屋とかあるでしょ。
あ、そう、え、うん、そのえ柳瀬商店街で、
いや洋食屋は柳瀬だったかな、中華料理屋はちょっと外れかな、
うん、だから JR の岐阜駅と名鉄の岐阜駅と柳瀬、
うんうん、
あの一帯意外と広いじゃない。
そうね、
でもなんかまあメイン通りを歩くとなんかチェーン店の ファストフードとかカフェとか、
うん
うん、あとバルとか見るけど、
なんか岐阜駅新しくなったんでしょ。
綺麗になりましたよ。
なんかないの食べんとことか。
あのね、モスバーガーとサブウェイと、ビドフランスはありますね。
何、うん、ビドフランスって何。
パン屋、パン屋、
へえ。
あの山崎がやってるベーカリー。
ああ、そんなんや。
あ、全国にある。
いや知らん。
あ、水月タウンの駅の水月タウンの中央駅の地下にも入ってるよ。
あ、本当に、
うん、
俺が知らないだけ、
うん、え、全国チェーンだよあれ、多分。
わかんない、イメージがない。
あ、本当に
山崎がやってんの。
あ、山崎パンだと思う。
へ、
うん、で この前も岐阜に行って、
うん、
夕食を岐阜で食べようかなって思って、なんかどこ入ろうかと決められずに、
は
あ、駅に着いちゃって、
は
あ、うちに帰りましたみたいな
何も食べずに。あんたのとこから結構遠いよね。
ええ、ケリーサンシティからはかなり遠いんですけど、だから短期の臨時の仕事なんでちょっと特別に受けたんですよ。
なんかこう名鉄でズバンって行けんだっけ。
行けない、
行けないんだ。
行けない。
カニエとかなんか行くやつあるじゃん。
あー、遠い。
それはあっち回った方が
遠い、
はい、
あの幹線を使った方が楽なんですけどね。あの6月まであのケリーさん岐阜に出没しますので、ここ行きなさいとか、あの安いとこ ね、
週一、
ほぼ週一ですね。
週一か、
うん、
なるほど。
なんか難しいなと思って、名古屋行っちゃった方が楽かなとか思っちゃった、
ね、ああ、まあとっとと名古屋出た方がいいかもしれないね、
うんうん、というねことをやっております。
はあ、
うん、まあね、知らない町で仕事するっていうのはちょっと遊び心が出てきて
微妙に遠いね。なんか通いにしては遠いし、うん、旅行にしては近いしみたいな感じだね、
うん、行かない行かない、うん、普段ケリーサンシティでことが済んじゃうので。
そりゃそうでしょう、う
ん、行かないとこなんですけどね、
はあ、
さあ今日はね、あの今セゴド NHK でやってるじゃないですか。
はい、
でまあ、今年は幕末ものをやってるんですけど、
はい、
まあ、あの幕末もの のこうドラマとか小説とか見たり読んだりしてるとですね、大体物語のスタートっつうのが黒船来航、
うん、幕末はね、
うん、ペリーがやってきたよっていう話から大体始まるじゃないですか。
ああ
でそれで黒船を見て、まあ、あの幕末の人たちはなんか騒ぐじゃない、びっくりするじゃない。だけどペリーが来るのが初めての外国人なわけじゃないじゃない。
そりゃまあそうでしょうけど、うん、
でそのペリーが来る前って日本にどんな船とかどんな外国人がやって来たのかなとかっていうのがちょっと気になってちょっと勉強してきました。
これでもどこで切るかによって17世紀とかになる。
そうですよ、ね、
ポルトガルとかオランダとか来てんじゃん。
ですよね、うん、でちょっと今回は19世紀
1800年代以降、
はい、でペリーが来る前までに、
うん、
1800、1850何年だよねペリーさんが来るのは
53、
ね、うん、そのまあじゃあ19世紀前半に、
うん、
日本にやってきた異国船、
うんうん、
何しに来たのかなとか。
何しに来たのか、
だって鎖国中なのにさ来ちゃダメじゃん。
もうそれは日本の言い分でしょ。
だからちょっとその辺を整理したいな、ちょっと見てみたいなということをしたいです。で今回ねちょっと参考資料はですね、山川出版社小説日本史図録。
ああ図録ね、
うん、
はい、
あのよく高校の
大体授業で使うやつですね、
あのなんていうの、
副読本、
副読本サブテキストと、うん、あとですね中央公論社から出てるね、ペリー来航っていう本が新書があって、
うん、
西川武臣さんって方が書いた本、この辺をちょっと読んで、ペリー来航っていう本なんだけどペリーのとこには触れないという、
うん、
ことをします。
前史ね、
はい、でペリーが来る前の話をちょっとします。で、まず最初はですね、なんていうのかな、ナジュージタ号っていうのがロシアから日本にやってきます、
うんうん、
でこれはね日本との通商を計画してロシア政府の援助を求めたニコライ・レザノフって人がロシア皇帝の国書を携えて日本を目指したそうです、
うん、
これ1803年のことでした。
うん、
サンクトペテルブルク港の
外交
サンクトペテルブルクの外交クロンシュタット港っていう港を出て大西洋を横断してマゼラン海峡を通過して1804年10月9日に長崎に来たそうです、
うん、
サンクトペテルブルクって何、海面しての北極海になるの、
バルト海、
バルト海ってことは、
うん、
でも北の海だよね。
そうですね、スカンジナビア半島の内側でしょ。
はあはあはあはあ、北極海抜けてシベリアに出た方が近いんじゃないの。
だってそんなの氷があるからダメでしょ。
凍ってない時期だって。
なんで北極は年がら年中凍ってんじゃないですか。
でもロシア沿岸とか凍ってないんじゃない。
いやダメでしょ。
ダメなの。
最近なんか温暖化で行けるなんか砕氷船なら行けるようになって、なんか貿易で使おうかみたいな話じ
ゃない。あっちって何、年がら年中凍ってるんですか。
そうじゃない。
あ、そうなんだ。じゃあ、
うん、
だから大黒屋高太夫とかはあれシベリアから経由でこれ帰ってこれたけど、あっちのもヨーロッパ方面のロシアからだと大西洋経由の方が楽なんだ。
まあどっちかでしょうね。インド洋を回ってくるかでしょう、うん、陸上交通なんかメタメタでしょ
う、ね、そうだ
しね、シベリアなんか、
う
ん、
そうですね。なので1年ぐらいかけて日本にやってきます、うん、で長崎に着きました、
うん、
1804年10月9日、
うん、
あ、これちょっとこれからいろんな日付が出てきますけど、これは全部太陽暦で喋っております、
うん、
はい。でな、長崎奉行はですね、
うん、
国書を受け取って通商交渉には一切応じられないと回答しました、
うん、
で、1805年4月5日長崎に着いてから半年後ぐらいですね、
うん、
江戸から派遣された目付が国書の不受理と通商の拒絶を正式に通達 して、
うん、
その2週間後、レザノフは長崎を去ったそうです、
うん、
これちょっとまとめててちょっと思ったんだけど、
うん、
日本って当時鎖国してたわけでしょ、
うん、
外国との交流ってほとんどやってなかったわけでしょ、
うん、
オランダとか、
うん、
朝鮮は交流あったの？
ありますね、
でしょ、
うん、
それぐらいでしょ、
うん、
じゃあロシアとか他の国とかって、
うん、
なんでこう長崎に来るの？
でこれロシアはあれでしょ、レザノフは、
うん、
この前にほらそれ今あなたが言った大黒屋光太夫の総監の話があって、
うん、
で北海道一番近い北海道に来て、うん、で結局その時
も
たらい回しされて
最終的に長崎行った。
うちは長崎しか空いてないから長崎に来いっていうそのなんか許可書をもらったんだ、
うん、あ、じゃあロシアは日本と話しようと思ったら長崎とりあえず長崎に行かなきゃいけないってことは知ってるんだ、
う
ん、
そうそうだ、この前のその大黒屋光太夫を送ってきた時に北海道で交渉しようとしたら長崎回れって言われたから来たわけ。
だから直接来たんだ。他の国も知ってたのかな。
他の国はだから結構あちゃこちゃん来るでしょ。
ああ、なるほどね、うん、なるほど。そうそう、ロシアは紳士的なんですね。
でこの時期ロシアはだからそのシベリアを開発したいから、うん、ぜひその日本と貿易したいわけ、
うん、
ヨーロッパから物持っていくよりも、うん、その向こうにある日本から物買った方が楽だから。
あ、
そうだね、だからロシアはかなり積極的に日本とお付き合いしたいわけ、
うん、だけど拒否っちゃったんだ。
いやだからすごい丁寧に最初にその抑留なんだ大黒屋光太夫連れてきて、
あ、
仲良くしましょうねって言って、う
ん、真摯的になら
幕府が時間稼ぐだけ稼いで、うん、今度は長崎に来いって言うから、でまたはるばる長崎まで来て、
うん、
あ、なんかあれでしょ、日本語のオロシア国の船とかいう旗まで作って。
あ、そうなの、うん、え、漢字かひらがな、
ひらがなかな。
へえ、
すごい下手に来たのにこの対応だからって話でしょ。
あ、ムカつく、
あ、それムカつくわ、日
本漢字悪、
口切るわなって話
で、日本の比例に対する報復を計画したそうです、ロシア側は、
うん、
で、エトロフ島、レブン島、利尻島などで日本人や日本船の攻撃を企てたそうです、
うん、
実際は襲ってないの？
いや、やるでしょ、この後
したんだ、
うん、
でその結果ですね、幕府、江戸幕府はですね、まあ、ロシアに対して外国異国船に対して、警戒を強めていくという発端になったようなものがこの70字多号の来航。
まあ、いわゆるレザーノフの方は有名だよね、船の名前。
あ、そうなの。
レザーノフが来たっていうのでは、
そっちの方が
授業でも勉強するでしょ、高校とか。
覚えてない。
あ、そう、
うん、
レザーノフは知ってるでしょ。
よくある名前じゃない。
うるさい、お前ロシア、あなたロシア人にそんな知り合いいる
いないけど、なんかよくありそうな名前じゃない。
いや、そうか僕はここ以外で一度も聞いたことない。
あ、そうですか、うん、ここで習ったのかな。
そうでしょう。
はい、ニコライもよくある名前
じゃない。ニコライはまあロシア人っぽいけど、ラクスマンが来てレザーの方が来てってやったじゃん。
覚えてない。
あ、そう、
幕末の頃って高校の授業もだんだんグダグダになってる時期じゃない。
それはオタクの学校だけでしょ
はい、さあ 続いてやってきたのがね、イギリスのフェートン号はい、これ1808年10月4日にイギリス海軍のフェートン号が長崎港に不法侵入しました、
うん、
でオランダ商館で働いてる人2人を捕らえるっていうようなことをやったそうです、
うん、
何ですかこれは。オランダに用事があったの。
この時ほらヨーロッパでは何をやってるでしょうか。
え、1808年、
うん、
知らない。
大戦争やってるじゃないですか。
フランス革命。フランス革命は789、ナポレオン。
そうそうそうそう、
ああ
ナポレオンがヨーロッパで暴れ回ってる時期じゃないですか、
はあは
あ、でオランダはフランスのナポレオンの支配下にあるからオランダの属国になってて、イギリスは大陸でまだ頑張ってるじゃん、
ああ、うん、
オランダは敵対国だからオランダの船とかがいないかなって言って長崎にイギリスの軍艦が
来るの。
そうそうそう、
こんな世界の地球の端っこまで。
いやでもその戦争ってそういうもんじゃない。
わざわざ
ちっちゃい船だって、うん、
わざわざ オランダ商館ってさ出島にあるじゃない
、うんう
ん、こんたくさん人が職員さんいるの。
いやそんないないでしょ。
出張所みたいなもんでしょ、
う
ん、
まあ、まあまあそうですね。
でそれ二人を捕らえたのは、
うん、
まあオランダに嫌がらせをするため。
いや戦争中は別にこれは問題ない行為でしょう。その
まあそうだけど
基本的には
わざわざ、
まあ、そうでしょう。
でこの捕らえられたオランダ商館の職員さんは翌日までに解放されたそうです、
うん、
でもこの事件があったおかげで、長崎奉行の松平康秀さ
ん
と、この出島のあたりかを警備に当たっていたのが佐賀藩なんですけれども、
うん、
佐賀藩の家老、名前はちょっと分かんなかったんだけど、この人たちは責任を取って自害したそうです、
うん、
はた迷惑ですね。
まあそうやけどね、
勝手にやってきて、
うん、
よすあの外国人捕まえて、
うん、
で一日もしないうちに釈放するわけ、解放するわけでしょ、
うん、
ほんで死ななきゃいけないの。
うん、
ちょっとかわいそう。
一応警備の担当者だし、まあ、なんか結構この時期もなんか、
うん、
佐賀藩とか佐賀藩と福岡藩が一応長崎の警備の役目、はい、役目をしてる大名なんだけど、うん、もう結構すごい適当にやってたらしくて。
あ、雑
に。だって来ない、何もないし、
うん、なかったよね今までは。
ところが突然来ちゃったから全然対応できなくてって話でしょ。
あ、それダメだね、
うん、
うんうん、やっぱこう僕らでも仕事でもこう緊急対応マニュアルとか、
うん、
ちゃんと作るしね、こういう時このようになったらって言ってやっぱ訓練もするもんね、
うん、
だからそうするとちゃんとやってなかったら、でも死刑って厳しくない？
死刑じゃない。
あ、
切腹は死刑じゃない、刑罰っていうか、まあ、
でも死ねって言われたの、責任と、まあ
責任とって。長崎奉行のこの人は自分でやったんでしょ、なんか、
あ、やっべえやっちまった、ごめんなさい、グワって感じ、まあ、
そうそう、
やだな、困るね、こんなんでいちいち死ぬのってね。今だったらこう給料カットとかね、退職金カットとかね、
うん、今は命は取らないけど、まあ、武士はそういうもんだし、
あ、これ何、あ、そうか、切腹申し渡されて死んだわけじゃないんだね、
長崎奉行ね、うん、松平康、
佐賀藩は、
佐賀藩はだから勝手に自分で手抜いてたから、うん、責任取らなきゃダメでしょ、
うん、じゃあお殿様が言ったの、
うん、
お殿様がお前死ね、もう切腹しろって言われて死ぬ。
いや言われなくても誰かが責任取らないと許されないでしょ、
うん、運が悪かったんだね、家老さん、ご家老様も、
まあ、そうだけど、まあ、勝手に手抜いてたんだし、
はい、
でこれがでも結構きっかけで、
うん、
佐賀藩はこのままじゃダメだっていうことでいろいろ近代化して、ほら
そうすると明治維新の佐川もね、
なんかね反射炉作ったり、うんうん、やれなんとかストロング砲作ったりとかするじゃん、
うん
うん、これがきっかけで
つながってる。そうそうそう、歴史だね、
うん、
へえ
歴史だね。そうだけど、
うん、ほうなるほど、うん、ああはいはい、次1824年、
うん、
イギリス捕鯨船乗組員上陸事件ってのがありました、
うん、
日立の国、
うん、
大津浜、
はい、
現在のですね茨城県北茨城市、
うん、
北茨城市なんてあるんですか。
あるんですね、うん、
奥茨城村ってあるんだよね。
それはドラマの中だけでしょ、うん、
ミネコちゃんがいるの、
うん
うん、ここのねこの大津浜ってところの海岸近くに、捕鯨船2艘が接近して小舟を使って12人のイギリス人が 上陸したそうです、
うん、
大きな船は沖に置いてある。
うん、
でちっちゃな船で不法入国ですね。
そうですね。
あら、うん、はい、これでですねこの12人が入ってきたよっていう報告を受けて水戸藩付家老の中山さん、
付家老、
付家老ですか、うん、水戸藩付家老中山さん、
うん、
と幕府の天文方、
うん
っていう役職の方とオランダ語通詞、
うん、
通訳の人が、この大津浜のある村に派遣されたそうです、
うん、
イギリス人は海岸近くの空き家や土蔵に軟禁されます、
うん、
そのうち6人が脱走するっていうトラブルもありました。言葉が通じず取り調べは難航したが、捕鯨船が新鮮な野菜や果物を求めているということが分かりました、
うん、
どうやって日本側はオランダ語と日本語ぐらいしか分かんないわけじゃんね。
まあイギリス英語はまあそうですね、日本の国内じゃまともに勉強してる人はいないでしょうね。
ねえ、うん、それ大変ですね。通訳
無理でしょう。
オランダ語ってどんな言葉なの？
まあ、ドイツ、ゲルマン系ね、ドイツ語に近い。
うん、なんか巻き舌みたいな。そうか。みたいな、こんななんか喋らない。
まあねえ、まあね、イギリスも一応まあゲルマン系っちゃゲルマン語系なんだけど、うん。
イギリスってゲルマンだっけ？
うん、英語はね。
ああ。うん、全然違うの。オランダ語って何？おはこんにちはって何て言うの？グーテンタックでいいの？
それドイツ語
でしょ。ドイツ語また違うの？
なんかちょっと違う。
ド
イツ人とオランダ人はなんかゆっくり話したらなんとなく分かるらしい。
あのね、こないだ朝鮮半島の南北会談ってあったじゃん、
うん、
あれちょっと詳細テレビ見てないんだけど。
見てないんかい。
あ、でもやったってことは知ってるんだけど、うん、あれ朝鮮戦争が始まってさ、
う
ん、ずっと70年近くさ、
うん、
国交断絶してるわけじゃん、
うん、
基本行き来してないわけじゃない、
うん、
そうすると韓国と北朝鮮はこの70年一応おのおのの道歩んでるわけじゃない、
うん、
そうすると70年経っても朝鮮語って北も南も変わんないのかな。
まあ大きくは変わんないでしょうけどね。それは語彙とかは変わる
でしょう。だんだん各々の進化しちゃうんじゃないかな。
それはあるんじゃない。でもまあでもそれはまあ丁寧に話せば分かるレベル。
まだそのでもそのヨーロッパって各国ってさずっと陸続きじゃない、
うん、
でも各々の国で喋る言葉って違うじゃない、うん、でも辿ってけば元は同じ古代の言葉に なるじゃないの。
どこまで遡るの。
原始時代
から。ラテン系とだってゲルマン系は全然違うじゃん。
でもそのゲルマン民族でもさ、ラテン民族でもさ、またいろいろ分かれて、今なんとかって国とかってなってて、そうそうそう、言葉も違うじゃん。あれは何百年何千年ってぐらいで変わっちゃうのか、何万年も要するもんなのかなとか。でも万年はちょっと数千年で変わっちゃうもんなのかなとか。
方言レベルなんかね、オランダ語と中国語ぐらいは、ああ中国語じゃない、ドイツ語ぐらいは、鹿児島の人と青森の人ぐらいなのかしら。
それでも違うもんね、
うん、
でそれがさらに文化の交流が途絶えると違う言語になっていくもんなのかな。
途絶えるっていうかね、要するにヨーロッパの場合、ね、陸続きだから混じっちゃうから、うん、イギリス語、英語なんかまさにですね、フランスの語彙なんかがたくさん入っちゃうから。
そう、
うん、
ボンジュール、
ボンジュール、そればっかり、
セシモン。
まあそうでしょうね、う
ん、じゃあまだ朝鮮の言葉は
まあまあ、
まだ大丈夫だ。だからなんか喋ってるのみたいな映像が、
うん、
チラッと。
だ韓国の人からするとちょっとなんか古臭いみたいな感じとかにはなるんじゃない？なんかその言い回しとか。
この前も漢字の話もしたけど、中華人民共和国と台湾じゃ漢字の使い方がも
う
ちょっと違ってきて、文字から変わってるとかあるもんね。なんかそういうのとかもあるとちょっとずつ違うのかもしれない。違うけどまだ大丈夫なの。70年
ぐらい、まあ、言語としてはそんな変わんないです、まあ、それこそ方言レベルぐらいなんじゃないの。違う、
通訳らしい人いないもんね。
まあ必要ないでしょうね。その専門的な用語とかはまあいるのかもしれない。
じゃあやっぱり英語とオランダ語は違うから大変でしたね。ちょっと厳しい
でしょうね、うん、
でどれぐらい時間かけてこの薪とか野菜とか果物が欲しいってかかったんでしょうね。
うん、まだ半分ジェスチャーなんじゃない。
あ、ね、なんかね、英語なんてね、中学校レベルだったらなんとか喋れるらしいね。
どういうこと。
なんか英会話技術としては僕らでも中学校レベルの英語の知識あったら最低限喋れるら
しい。ああ、まあ確かにね、それは専門職じゃなきゃ、まあ日常会話ぐらいはね。
できる？僕関係代名詞とかどうやって使うかもう覚えてないから
そんなこと意識して喋んないでしょ普通
だってそういう風に教えてくるじゃんか、関係代名詞とか現在完了形とか。
我々だってそうじゃないですか、これは何とかですかって言わないわけでしょ。何っていうのが、
これ何
って言うわけでしょ、これ、うん、
This is the button、
うん、これはボタンですな、ね、うん、ボタンっていうの分かるじゃん、うん、ボタンって言えば分かるんだから、うん
ね、僕はちょっとトラウマあるんですよ。
また、
うん、あのアメリカ行って
ああ、うん、行ったんだよね。
で向こうって結構クレジットカード払い容易だから、まあ、現金持ち歩かずにクレジットカードで買い物してたんですけど、
うん、
ほらクレジットカード読み取る機械とかがレジの奥の方にあったりして、でその店のお姉さんカード返し忘れて奥に置きっぱなしなのよ。返して、クレジットカード返してって、
うん、
なんて言うのってクレジットカードって言うんだけど、クレジットカードって通じなかったの。
あ、そうなん
や、うん、で僕たちクレジットカードって言うじゃない、
うん、
発音おかしいのかな、クレジット、クレジット
違うんか。
んで、ま、あこれなんか通じないかもって、カード、
うん、
カード、うん、カード何言ってんねんこの男みたいな顔してくるわけですよ、
うん、
もうあとは指であれあれカードカードって指さして、何って後ろ向いて、あ返し忘れてましたね、ごめんなさいっつって5分かかったんだよ。
5分ぐらいならいいじゃん。
そのね、なんかコーラちょうだいのもさ、コーラちょでも通じないって言うじゃん、
う
ん、
あそう
コーク、
あ
ーコークプリーズですよ。それもねマクドナルドで言ったけど通じなかった。
これって言えばいいじゃん、
うん、あの、
うん、
なんちゅうのメニューの指さして、
そうそうそうそう、
これで、うん、うん、あ僕は英語喋れないんだって自信を持ちました。
まあそれ僕も喋んないけど、喋、うん、れないけど、うん、
だから大変だったんだろうなと。で俺ね あ、ここの資料に書いてあるわ。あの2週間ほどかかったそうです、
うん、
この話が通じて。で、あの幕府側はですね、イギリス側に、大根や琵琶を提供して、
うん、
帰ってもらいました、
うん、
上陸して帰ってもらうのにおよそ2週間かかったそうです。で、
それは江戸からそんな通訳来るならそれぐらいかかるでしょうね。
でも1日ぐらいで着かないの？
1日は無理でしょ、水戸まで。
そう、
うん、
頑張って水戸市、水戸市までは1日ぐらいで行けない？
いやー
2日
しんどいんじゃない？
でそこから大津浜で3日ぐらいかかる。じゃあ、じゃあ幕府の人が来るのは、
うん、
まあ、3、4日待つ。あ、でも
捕まえて
連絡して、
水戸の本藩に連絡して、そっから江戸の水戸屋敷に行って、幕府に言って、そっから決まって、もうそれで3日ぐらいかかる。
あ、じゃあ現地に来るの1週間はかかるね。
それはまあそんなもんでしょ
う。じゃあ通じる、あ、何か欲しいんじゃねえのってこう分かるのは、うん、まあ、1週間ぐらいじゃないかなと思われます、
うん、
はい。これね、茨城県であった事件なんですが、
うん、
この1ヶ月後にはですね、薩摩の方のね、
うん、
宝島かな、
宝島やね、
はい、こちらでもね、イギリス船が、上陸するという事件が起きます、
うん、
こっちの宝島ってどこですか？本屋
豊島村って、あの奄美と鹿児島の間にちっちゃい島いっぱいあるじゃん。
うん、ブツブツって
地図書いてある。あれの一つですね。
へえ、うん。今も人住んであるの？
宝島住んでるでしょ。
でバウとかやってんの？
どういうこと？
宝島って言ったらバウとか本あったじゃん。
ああ、本別冊宝島、うん、ああバウね、うん、ああ、
はい。で、はい、
じゃあそ
こちらではね、これもイギリス の船員さんなんですが、
うん、
牛を奪おうと、
こっちはトラブってるよね。
で射殺してるそうです
ね。打ち合いになっちゃって、うん、
打ち合い乱暴ですね、うん、どっちが先に撃ったんだろうね。
どっちでしょうね。
でも 牛
取られたら
撃つでしょ、大変ですよね、うん、っていうようなこんな事件もありました、
うん、
で、こういうことがちょっと続いたので、1825年、異国船打ち払い令が公布されました、
うん、
異国船に穏便な処置を施すことは廃止、
うん、
もうやっちゃダメ、
うん、
で海岸に接近する異国船は攻撃すべし、
うん、
外国人が無理に上陸しようとした場合は殺してもよいという法律だそうです。
そうやね、
なかなかちょっと時代に合ってない、この時代でもちょっとなかなか乱暴な法律のような気がしますが、
まあね
なんでここまで毛嫌いするの？
毛嫌い、まあそれは鎖国っていう前提があって、
でもさ、どちらもさ困ってるわけでしょ。
そう
助けてあげる、なんで人道
的、当然そういう批判が出てくんだけどね、うん、後でね、うん、
はい、うん、なるほどね、うん、まあでも名前これ有名ですね、打ち払い、あ、異国船打ち払い令っていうの
ね。そうですね、
うん
うん、
なるほどね、こういう経緯があってこれが出てくるんですね。
そう、
でこれって天皇さんが何か嫌だからって言ったんじゃないの？
いや、この頃はまだ朝廷は
まだ幕府の方が、うん、はい。じゃあちょっと今日はここまでにして、
じゃあここまで、
ここまでもう30分喋っちゃってるので、
あの微妙に残った、
はい、他にも船が来るんですけど、それは次回紹介しましょう。
打ち払い令が出て、いよいよそれが実際に起きちゃったって
感じね、うん、はい。じゃあお便りいきます。まず道の句の姉さんからいただいております。
姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。236回の配信中にものすごく懐かしい単語が聞こえてきました。チッキ、私の中では死後のはずでしたが突然に復活しました。チッキは明治の鉄道創業から続いていたんですね。驚きました。思えば遠い昔になりますが、18の春、1枚の切符を持ち上京しました。その時の布団や段ボールに入れた荷物はチッキで送ったような気がします、
う
でも同じ電車で運んだのかは疑問です。私は当時会津若松に住んでいて、東京までは1日1便の特急電車で上京しましたから、特急で荷物を運ぶの疑問です。昭和40年代半ばでした。チッキは60年代まであったようです。先日久しぶりに地元の図書館に行ってきました。そこで小学館版江戸時代新聞を見つけました。手に取ってみたら面白い。今はこういう本も出ているんですね。268年の主だった出来事が掲載されていました。こんな教科書も楽しいですね。大黒屋光太夫も、こんな風に登場しています。ちょっとその本の写真を送っていただいております、はい、NHK 英雄たちの選択に取り上げられていた山田報告も経済ジャーナルのページに、載っていたりとか して面白かったです。たまには図書館に行くのもいいですねといただきました。漆器、荷物運んでくれるんだよね。
手荷物をね、
特急列車も貨物列車
に乗せる。特急は荷物っていうのは荷物列車っていう特その専用の列車があるんで、もちろん同じ列車では運ばないけど。
じゃあどうすんの、東京駅でどうやって受け取るの。
だからすぐじゃない、多少タイムラグがある。
飛行機なんかね、
ぐるぐる回るとか同じ便に着くけど、もちろん。
さっきもさ、アメリカ行ったって言ったじゃん、
うん、
で僕デトロイトの空港の売店でね、ウイスキーを買ったの。ウイスキー2本買うと、カバンおまけにつけてくれるわけ。でそのカバンに入れて、どうぞお帰りくださいって。で買ったでしょ、お店の人渡してくれないの。
何を、カバンを、
ウイスキーの入ったカバン を、
うん、
で、
あんたそんなばっかりやんな。
でどうすんのって思ったら、それをカバン持って飛行機まで持っていくわけですよ。
ああ、もう積んでくれるわけ。
何の説明もないし、日本語言ってくれないから、何持ってかれたの、取られたのとか。
じゃあそれなんか聞かれるわけ、お前何便に乗るんだとか。
覚えてないんだけど、でもなんかチケット見せたんだろうね。で運んでくれた。
それむしろ好意なわけ
ね。そうなの、サービス良かったんだけど、さっぱり分かんないね。
あ、まあ、確かに
買っても分かんないから、ね、それが普通のサービスなのか分からないままだから、お姉さんもね、その荷物ちゃんと
届くだとか。今飲むんだって言えばいいじゃん。
いや帰りの飛行機だからもう
飲めないわけでしょ、もう、ね、荷物に入っちゃったら。
だからデトロイトから日本に帰るのに十何時間かかるんですよ。でエコノミーだから、調整前から飲んでられないの。
そうな
ん、うん、でお土産だしね、自分の土産じゃな
くて。あんた的には良かったわけでしょ。
良かったよ、そのカバン今でも使ってるもん。
でその対応自体良かった。
良かったんだけど、
説明がないから
勝手が分かんなかった。だってね、ほらスリとかそんなも日本より多いかもしれないようなイメージあるじゃん。
でもないんでしょ、そんなのなかったわけでしょ。
よかったよ、
ほぼあなたの勘違いと
妄想ですね、被害妄想です ね、
いわゆる妄想ですよね。
はい、あとね、こう新聞形式ので日本の歴史を紹介する本って、
いろいろ
ありますね。こう日本の通史バージョンもあるし、戦国時代だけバージョンとか、太平洋戦争だけバージョンとか、本屋で見かけますね。僕も昔持ってたよこれ。
あ、そう。
江戸時代新聞とか大江戸経済ジャーナルじゃないけど、通史版のは持ってたな。もうな、あるかな、時々売ってるね。はい、
イミジクもラクスマンの記事じゃないですか。
なってますね、ちょうどいいタイミングですね、ありがとうございます。
はい、
はい、次はですね、出張でタイに3ヶ月ほど滞在中の役男さんから。
役男、
役なんですね。
はい、
はい、 はじめましてです。先日応仁の乱についてコメントされていましたので、関連して取り上げていただきたいネタ荘園についてメールを差し上げます。
うん、
書籍中でもしばし触れられていましたが、あの中央公論から出てるあの応仁の乱の話した時ね、
うん、
ですが、その本でもしばしば触れられていましたが、荘園とは田んぼのことなのか、
うん、
畑や果樹園やそこに住む人間も含むのか、耕作していたのはエリート農民なのか一般農民なのか、所有者はどんな階層なのか、荘園に対してそれ以外の耕作地は何て呼ばれているのか、検地や、徴税の仕組み、現代には荘園はないのかなどなど、なんとなく貴族や寺社の私有領とは知っていてもぼんやりしているので、分かりやすく紹介していただけると嬉しいです。興味を持っていただけたらいつか取り上げてくださいといただきました。
うん、
荘園ってヤコトコさんも書いてあったけど、貴族とか寺社の私有地ってイメージ。で、何してたのちょっとよく知らないな。米とか野菜作ってたの？
それはもちろんそうでしょう。
だけ？なの？
じ
ゃあ塩はとか。
いや、ま、塩もありますよ。瀬戸内海なんかはまあその年号塩で払う荘園なんかもあるし、荘、
うん
うん、と園って言って、一応荘が倉庫かな。で園っていうのが畑だったかな。
あ、そうなの。広い意味で。
まあ、土地があって。まあ、そこからの産物を倉庫に収めて、でそこから年貢を取るっていうのは基本的な。
荘園って一つの単語じゃないんだ。
まあ一応、まあ、まあ荘園っていう、まあ、後にそのもちろん荘園って言葉はできるけど、
もともとは別の言葉だったの。荘園
っていうのはもともと別々の、
うん
うん、
でも荘園以外にも国の直轄地もあったわけでしょ。
まあ、だけどでもまあそれも結局荘園みたいな形式で要するに運営されてんだよ。
なっていくの、うん、それが
国家が運営してる
国有地か
荘園みたいなのが結局まあその国家領とか言うけど、うん、でもまあその経営形態は結局似たような感じで、
あ、まあそれはいいやり方真似た方がいいもんね。うん、
うん、
ね、詳細も僕も知らないのでまた機会があったら取り上げてもいいかもですね。
5分では厳しいですね。
はい、うん、はい、じゃあもう一丁いこうかな。今度はクジラさんからいただきました。
クジラ、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。以前お便りを読んでくれた際、学校の教科書の購入についてお話をされていましたが、教科書販売をしている本屋さんを調べると結構ありますよ。どの教科書も結構安く手に入ります。英語の教科書は300円くらいだったかな。小さな本屋さんだと注文になりますが、大きい本屋さんだと学習参考書のコーナーに並んでいますよ。少なくとも神奈川県ではそうやって買えるので、ケリーさん県も水月さん県も、購入が可能じゃないでしょうかといただきました。
うん、
まあ僕、まあ、古い教科書とかってどうやってなんか古本とかで買えないのっていうね、
うん、
話をちょっとしたんですけども、今日ちょっと参考資料で使ったこの山川出版の日本史図録とか、
うん、
普通に本屋さんに売ってますよね。
それは売ってますね、うんうん、
で安いよね、こんだけボリューミーに。
まあ、確かにな、そう言われると確かに安いね。
これだって僕が持ってるのは税別860円だもん。
まあそうやな、これ、そんだけカラーでそんな厚みやったら確かに800円は安いね。
普通大人向けのこういう本だとこれだったら2000円級ですよね。
雑誌でも絶対1000円以上するね、う
ん、あんな薄っぺらいの歴史の本でもさ、うん、1000円とかいくらするじゃない。
うん、
いや、そういう意味じゃ安いですよね。こないだね、びっくりしたんだよ。大学生とちょっと喋ってたんですけどね、
はあ、
大学の教科書をね、授業講義で使うね、
うん、
教科書ね、
うん、
メルカリで買ってんだよ。
メルカリって何？
インターネットでもう 個人でやってるバザーみたいな、
売るやつでしょ、
うん、あそこで買って、
中古でね、
大学の教科書って一冊一冊高いじゃないですか、まあ、高いね、うん、でなんか見せてもらったんだけど、その2500、600円するのをメルカリで500円で買ったんだって、
う
ん、ただ版が古くって、
あ、
最新版じゃないからいいのそれでってちょっとお兄さんは思いました。
それは危ないな、
うん、あ、でも今のヤングは、僕ら古本屋とかでね、
先輩、でも先輩からもらったり
したとかあったし、
ね、なんか単位の加減で友達で先に取ったやつとかがいたら、
うんうん、まあ、そういうのあったしさ、うん、大学の近くにもうそういうのばっか受けてる古本屋とかあったから、なきにしもあらずだから、あ、今はネットなんだと思って。
あ、まあ確かにね、合理的っちゃ合理的、
時代も変わりますね。
万の本を買ってもらって先生は潤ってるんですよ、
らしいけど ね、うん、
みんな大変なんだから研究者は。
そうだね、うん、はい、じゃあね、まあ今日はここまでにしますね、
うん、
はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。そしておもれきグッズも販売しております。特設サイトおもれき .com が、
うん、
愛知県名古屋市のなんであの時カフェでは直接ご購入していただけますので、ぜひ私たちの活動資金に、なりますので、
はい、
ご協力お願いします。また買いたいなって方は何度も買ってください。
お願いします。
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。